皆さんこんにちは、衆議院議員の重本守、今日も水曜日、しげちゃんのドリームラボの始まりでございます。
アシスタントのドクトルケイタです。
今週もよろしくお願いを申し上げます。
よろしくお願いします。しげちゃん、
はい、
国会中で
今ね、臨時国会、今 ね、僕らの業界では高い波が立ってまして、高い波というのはですね、
はい、
まあ、国会の運営が非常に重要な局面を迎え、
はい、
まあ、与党と野党との間でね、
はい、
非常に大きな衝突があり、
はい、
その例えば法律を通すために、
はい、
まあ、硬直したりね、
はいはい、
状況が、
ええ、
なかなか審議が進まなかったりというような状況なんですね、
はい、
で実は、これ11月28日の水曜日の放送でありますが、この収録している今現在は、27日火曜日のお昼ですね。
そうですね、
火曜日がだいたい衆議院の本会議があるんですけども、
そうです、ね、
この本会議がさあどうなるかという高い波の中にある状況なんです、
はい、
というのは先週までずっとお伝えしてきました、
はい、
いわゆる外国から新たな人材を受け入れるための入管法改正法案ですね、
はい、そうですね、
でこれがね、はい、先週の木曜日だから3連休の前で、
はい、
この法案の審議の仕方がけしからんという野党からのご指摘のもとで、
はい、
これ法務委員会でですね審議を進めてるんですが、
はい、
先週の22日木曜日はこの法務委員長をもうけしからんので解任してくださいと、
はい、
辞めさせてほしいという決議案が本会議でこう出されてですね、
はい、
でまあ、その決議は否決をされたんですけどね、
はい、
でまあ、その後委員長の方で、まあ、法務委員会でこの審議をずっと続けているわけですが、
はい、
今日ですねつい今しがた、
はい、
この法律入管法の改正案を所管する山下先生が今法務大臣なんですけど、
はい、
法務大臣を今度はもうけしからんと、
はい、
不信任だと、
はい、
でその決議案がこの今日の午後の本会議で出てきそうなんです。おそらくもう今出たところですね、
はい、
でこれが出るとですね、
はい、
いろんな法律や、まあ、条約だとか、まあ、審議事項がたくさんあるんですけども、
はい、
閣僚とか衆議院の委員長クラスが解任決議とか不信任が出ると、
はい、
その どのような審議事項があってもですね、
はい、
それを最優先しなければならない
ん
ですよね、
はいはい、
だから今日の1時から予定の本会議も今ちょっとずれ込んで1時15分から始まるという見通しが今たった今入り、
はい、
1時15分から法務大臣の不信任決議案が緊急上程されて、
はい、
それを我々趣旨弁明をお聞かせいただいて、
はい、
それぞれ賛成反対の立場から各会派が意見を陳述し最後採決をすると、
はい、
っていうことになるんですよ、
はいはい、
今だから高い波の中にあってですね、だから一応入管法改正案、うん、これ衆参で両方、可決しなければ成立しないので、
はい、
今衆議院が今山場ですね、
はい、
波と言ったり山と言ったり大変分かりにくいかもしれませんけどね、
はい、
そんな状況にありますね今。
あ、大変ですね。っていうか
う
これって来年4月からの
そうなんです
よって言ってる状況ですから。
そうなんです、
うん、ね、そうなん
です。ですからいや、はい、実際ね私も与党の一員でありますし、
はい、
まあ、自民党の国会議員ですから、まあ、この法案は党議拘束もかかり、
はい、
まあ、賛成しなければならない立場やるんですけども、
はい、
でも言っておくべきことは、
はい、
与党の議員でもやっぱり言っとかなあかんですね。
そうです
ね、ということで先週の水曜日にその私厚生労働委員会のメンバーですから、
はい、
労働政策の観点からこの入管法改正によって、
はい、
外国人材が来ることについてその厚生労働大臣の根本先生に、
はい、
1年生ながらですね、
はい、
質問に立たせていただきました。
はい、
うん、しっかり準備もしてですね、 理事の先生にもお願いしてね、で申し上げたのは、まあ、このラジオでももう再三主張してきたことですけども、
はい、
さっき慶華さん来年4月これ施行の入管法改正でしょ、
そういうふうに最初、ねね、聞いてましたから
でしょ、
はい、
でこれ働き方改革も通常国会で法案成立して、
はい、
その同じ4月1日来年の施行なんですよね。
ね、だからなんかすごいなと思って、
そうそう、だから働き方改革をやってね、
はい、
その生産性を上げて一億総活躍、お年寄りも女性も働きやすい環境を作ると、
はい、
それをやってですね、
はい、
やり抜いたけれどもどうしても足りないところは外国人の方に頼らざるを得ないよねということを見極めてから、
うん、
この外国人材のことを考えたら、
うん、
国民の皆さんにとっても、
ね、
現場にとっても分かりやすいですよね。
そうですよね、
うん、ということはね、
ちょっと早足すぎるような気が私はしてるんですけど、
そうそう
春でしょ、ね、私来年の春の準備まだ今からでもできないです。
そうなんですよね。それに根本大臣は団塊ジュニアで、私も団塊ジュニアなんですけど、
はい、
この団塊ジュニアが高齢者となる将来2040年を見越した、
はい、
その社会保障制度改革本部を将来に立ち上げたんですよね、
はい、
そしたら2040年っていう今から約20年先の未来を考えたときに、その時でさえ外国人材に頼らなければならない国を目指すのか、
はい、
その時にはいやいや我々の、ね、先祖から先人から受け継いだ社会は我々自身できちっと守って支えていくんだというその社会を目指すのか、
はい、
どっちなんだろうかということをね、はい、しっかり申し上げて、まあ、少子化対策にしっかり力を入れていただくという力強い、まあ、ご答弁はいただきましたですね、
はいはいはいはい、
やっぱり少子化対策がいろんな政策の根っこにありますから、
はい、
うん、ここはしげちゃんとしては頑張っていきたいところなんですよね、
はい、頑張ってください。
結
構忙しくされてるのは常々お聞きしてるんですけど、先週は北海道も行ってきはったんですね。
そうなんですよ、もう北海道と足掛け10年ご縁があって、
そうですね、
うんうん、食料供給基地である北海道の、
はい、
まあ、産業基盤を、まあ、しっかりとしたものにするために私が北海道で港の担当してた時にね、長期戦略作ったんですよ、
はい、
で戦略作ったものが形になりましてね、
はい、
いや10年かかりました。
あ、だけどね、
10年、
はい、それがね、今生きていればね、
そうそう、
うん、
もう地域の方とね肩抱き合って涙して喜んだ素晴らしいプロジェクト仕上がりましてね、
はい、
うん、港を作ったんですけどね、
はい、
で京都においてもやっぱり今考えてることが、今のこのドリームラボで言ってるアイデアが実際形になるにはね
10年後
かかる、
はい、
でももっと早く実現したいですけど、
はい、
ドリームラボからどんどん本当に京都の未来をね発信し、はい、形にしていきたいと思います、は
い、またいろんなお話聞かせてくださいね、
はい、
東京行っておられる間のこともも
ちろんでございます、
はい、じゃあまた
来週、
はい、お待ちしてます。
今回の様子と地域の夢を語りたいと思います。
はい、じゃあバイバイ、
ありがとうございました。